8ページ、トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、国勢調査2025、始まります。日本で最も重要な統計調査、国勢調査を令和7年10月1日現在で実施します。調査結果は、生活環境の改善や災害対策など、さまざまな行政施策の基礎データとして利用されています。調査への協力をお願いします。対象、日本に住むすべての人と世帯、外国人を含みます。調査方法、9月下旬から調査員が各世帯を訪問し、調査書類をお届けします。不在の場合は、郵便受けに調査書類をお届けすることがあります。回答期限、10月8日水曜日。回答方法、インターネットが簡単で便利です。郵送、返信用封筒を同封します。調査員へ提出のいずれかです。その他、調査員は国勢調査員証を携帯しています。国勢調査を装った詐欺や不審な調査に注意してください。市公式 LINE 国勢調査2025キャンペーンサイト、それぞれの QR コードが載っています。問い合わせ、常滑市公式 LINE から問い合わせが可能です。メインメニュー、国勢調査。問い合わせ企画課、電話 47-6158、ファックス 35-4567。 ニュース2、私たちのための災害対応講座。あなたの地域は災害時に命と健康を本当に守れますか？高齢者、子ども、女性の視点から災害対策を考えましょう。日時、9月20日土曜日、13時30分から15時30分。場所、市役所会議室 F。定員40人程度。料金無料。申し込み方法、申し込みフォームまたは市民協働課に氏名、住所、電話番号を伝えてください。申し込み期限、9月14日日曜日。申し込みフォームの QR コードが載っています。問い合わせ、市民協働課、電話 47-6108、ファックス 35-3939、E メール kyody@tokoname.lg.jp。 ニュース3、地震への備えできていますか？東海地方では最大震度7想定の南海トラフ地震の発生が危惧されています。8月30日土曜日から9月5日金曜日は防災週間です。地震による被害を少しでも軽減するために、家庭内、地域内で防災について確認する機会としてください。南海トラフ地震、常滑市の被害想定。南海トラフで繰り返し発生している地震、津波のうち、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を想定した場合、死者約550人、全壊・焼失棟数約6800棟の甚大な被害が発生すると予測されています。しかし、対策をすれば大きく被害を減らすことができます。地震への備えチェックシートを参考に、 発災時に慌てずに行動できるよう、日頃から地震への備えをお願いします。緊急地震速報発表から地震の強い揺れが来るまでは、わずか数秒から数十秒くらいです。周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することを心がけましょう。地震が起きた時の行動。まず低く、頭を守り、動かない。出典、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。地震への備えチェックシート。避難場所、避難所、危険箇所の確認。ハザードマップで避難場所や避難所、地域の危険箇所を確認しましょう。市ホームページ QR コード、市デジタルハザードマップ QR コードがついています。災害情報入手方法の確認。信頼できる情報の入手方法を確認しましょう。常滑防災アプリ、市ホームページ、市公式 LINE、市公式 X、市公式 Facebook、Yahoo 防災速報アプリ、それぞれの QR コードが載っています。備蓄食料、飲料水の準備。断水が続いても生活できるように、最低でも7日分以上の食料、飲料水、携帯トイレなどを備蓄しましょう。飲料水、1人1日3リットル。携帯トイレ、1人1日5回分。避難の際に持ち出すものをあらかじめ非常持ち出し袋に詰めて、慌てずに避難できるようにしましょう。避難所の備蓄は限りがあるため、必要な食料、飲料水を持参してください。家族で防災会議。家族の連絡方法、避難場所、集合場所を確認しましょう。災害用伝言ダイヤル171の使い方を確認しましょう。毎月1日、15日は体験利用ができます。住宅の耐震化、家具転倒防止対策、住宅の耐震診断、耐震改修を行い、倒壊を防止しましょう。家具などの固定やガラスの飛散防止対策をしましょう。避難所について、市体育館の大規模改修工事に伴い、9月1日から令和8年10月末予定まで、常滑中学校体育館を代替施設とします。問い合わせ、防災危機管理課、電話 47-6107、ファックス 35-4567。 ニュース4、市職員募集。職種採用数、一般事務職、社会福祉士1人、保健師2人。試験日、試験方法。第一次試験、9月28日日曜日、個人面接と適性検査。第二次試験、10月18日土曜日、個人面接。受付期間、9月1日月曜日から17日水曜日。申し込み方法、書類を郵送または持参。 QR コードが載っています。問い合わせ職員課、電話 47-6110、 ファックス 35-4567。 ニュース5、振り仮名の通知はがきを発送しました。8月中旬までに常滑市に本籍のある人に、振り仮名の通知はがきを発送しました。通知はがきに記載された氏名の振り仮名が正しい場合、手続きは不要です。通知した振り仮名が 令和8年5月以降に戸籍へ記載されます。通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、氏名の振り仮名の届け出をすることで戸籍に正しい振り仮名が記載されます。 QR コードが載っています。問い合わせ市民窓口か電話 47-6102、 ファックス 34-5607。 ニュース6、市役所でもマイナンバーカードで証明書発行を開始します。9月から市役所でもマイナンバーカードを利用して各種証明書を取得できるようになります。申請書を記入する必要がなく、タッチパネル操作をすることで窓口よりも短い時間で取得できます。取得できる証明書、すべて最新の情報のみ。住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、謄本、証本、戸籍譜表の写し、タッチパネル設置場所、市民窓口課、QR コードが載っています。問い合わせ、市民窓口課、電話 47-6102、ファックス 34-5607。ニュース7、コミュニティバスなどの料金に関するアンケート調査。コミュニティバスグルーンは現在無料で運行していますが、常滑市地域公共交通協議会で承認を受け、今後有料化します。料金設定に関してのアンケート調査を実施していますので、市民の皆さんのご意見をお聞かせください。アンケート期間、9月15日祝日まで。回答方法、二次元コードから回答してください。QR コードが載っています。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。
ニュース8、学生は来場登録で入場無料。愛知スカイエキスポでツーリズムエキスポジャパン2025愛知中部北陸開催。 QR コードがあります。9月25日木曜日から28日日曜日の4日間、愛知スカイエキスポで世界最大級の旅の祭典ツーリズムエキスポジャパンが開催されます。愛知県で初開催です。常滑市も出展し、常滑の急須でお茶を入れる体験や、炙りたて鬼崎海苔の試食、常滑産のワインや日本酒の試飲を通じて市の魅力を PR します。世界中の国と地域、日本全国の観光地が集結し、各地の体験型観光や伝統芸能、グルメなど海外国内旅行の気分をその場で体験できます。旅に関するあらゆる情報と楽しさが満載のイベントです。入場料は小学生以下のお子さんは無料、学生は事前に来場登録し学生証を提示すると無料となります。ぜひ家族友人とのご来場お待ちしています。日時9月27日土曜日10時から18時、28日日曜日10時から17時、25日木曜日、26日金曜日は業界関係者の商談会のため一般の人は入場できません。場所、愛知スカイエキスポ愛知県国際展示場。入場券当日1300円、前売り1000円。学生は事前登録と学生証の提示で無料。小学生以下のみでの入場はできません。問い合わせ、ツーリズムエキスポジャパン推進室、電話 03-5510-2004、 E メールすべて小文字です。 event@t-exp.com JP ニュース9ラポチタ知多半島で縁結びイベント参加者を募集します。知多半島で縁結びプロジェクト実行委員会では出会いの場やきっかけを創出するための交流イベントを開催します。各イベントでは知多半島の地域資源を生かした体験プログラムなどを実施することで知多半島の魅力にも触れられる内容となっています。参加者との縁、知多半島との縁を結ぶ本イベントにぜひ参加してください。日時9月27日土曜日11時30分から14時45分場所ウッドデザインパーク野間野間崎灯台対象25歳から39歳の独身者知多半島在住在勤在学は問いません。定員男女各20人料金2800円。申し込み期限9月15日祝日。 QR コードがあります。問い合わせ知多半島で縁結びプロジェクト実行委員会運営委員先ランランド株式会社電話058-374-7005ニュース10国民健康保険国保の加入脱退の届け出はお早めに。国保は職場の健康保険などの加入者と後期高齢者医療制度の加入者生活保護の受給者を除きすべての人が加入しなければなりません。加入の届け出が遅れると国保税は加入の届け出日からではなく国保の加入資格が発生した日、職場の健康保険の資格が切れた日、転入日などまで遡って納めなければなりません。届け出が遅れた理由によっては医療費を全額自己負担していただく場合があります。脱退の届け出が遅れると職場の健康保険などに加入したら国保脱退の届け出が必要です。他の健康保険の資格を取得した日以降に国保の資格で医療機関を受診した場合国保が負担した医療費を返還しなければなりません。こんな時は14日以内に届け出を。加入するとき国外・市外から転入、届け出に必要なものはありません。職場の健康保険をやめた、非扶養者から外れた、健康保険をやめた証明書、非扶養者から外れた証明書、子供が生まれた、届け出に必要なものはありません。生活保護を受けなくなった、保護廃止決定通知書、脱退するとき国外・市外に転出、資格確認書、職場の健康保険に加入した、非扶養者になった、国保の資格確認書と職場の健康保険に加入したことがわかるもの、生活保護を受けるようになった、保護開始決定通知書、資格確認書、その他、住所・世帯主・氏名が変わった資格確認書、世帯を分けたり一緒になったりした資格確認書、就学のため市外に住所変更した資格確認書、在学証明書、資格確認書をなくした、使えなくなった、使えなくなった資格確認書、資格確認書は所持している場合にお持ちください。問い合わせ保険年金課電話 47-6114 ファックス 34-5607 ニュース11がん患者アピアランスケア支援事業 QR コードがあります。がん治療により外見の変化による身体的・精神的な負担や社会生活上の不安を持つがん患者にウィッグや乳房補正具の購入費用の一部を助成します。対象者、 すべてに該当する人、新生児において常滑市に住民登録している人、がんと診断され治療を受けたまたは現に受けている人、がん治療に起因する脱毛または乳房が変形したことに伴い補正具を購入した人、過去に他の市町村から同種の助成を受けていない人。対象品1、医療用ウィッグ2、乳房補正具。補助額、購入価格の2分の1、上限3万円。補助はそれぞれ1人1回まで。申請期限、購入から1年以内。問い合わせ、健康推進課、電話34-7000、ファックス34-9470。ニュース12、避難行動要支援者支援制度、QR コードがあります。市では災害発生時のより迅速な安否確認、避難誘導のため、避難行動要支援者名簿を作成し、支援者、区長、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、消防署、地区防災会などへ情報提供をしています。名簿登録を希望する人は申請してください。名簿登録対象者、1、肢体不自由1級から3級、視覚障害1級から2級、聴覚障害2級の人。2、知的障害者のうち、障害の程度が A 判定の人。3、精神障害者のうち、障害の程度が1級の人。4、在宅で要介護度3以上の人。5、70歳以上の一人暮らし高齢者。6、1から5に該当しないが支援の必要がある人。登録方法、福祉課に申請書を提出。登録することで災害時の支援が保障されるものではありません。問い合わせ、福祉課、電話34-7744、ファックス34-7745。ニュース13、ふるさと納税、たくさんの寄付をいただきありがとうございます。令和6年度の市へのふるさと納税寄付金の総額は約9880万円でした。市政70周年記念事業、上り釜保存、大祖公園再整備事業、小学校修繕、公共施設 LED 化事業などに活用しました。令和7年度は災害用備蓄品購入、児童育成クラブ事業、スクールソーシャルワーカー事業などに活用予定です。今後もふるさと納税寄付金を大切に活用していきます。令和6年度ふるさと納税寄付実績、寄付の使い道、健康福祉415件、979万8000円、教育文化864件、1991万4500円、産業観光459件、1150万3667円、環境374件、816万9267円、景観121件、285万5666円、市長お任せ1854件、4642万4500円、市民病院事業10件、13万5000円、合計4097件、9880万600円。ふるさと納税返礼品出品事業者募集。掲載料や手数料なし、全国に商品を PR できます。ふるさと納税制度の返礼品となる市の特産品や市内で提供されるサービスを募集しています。 QR コードがあります。出品をおすすめする3つのポイント。1、送料は市が全額負担、事業者負担はありません。2、個数制限や期間限定など条件付き出品 OK。 3、返礼品の発送は梱包するだけ、ヤマト運輸株式会社が伝票を作成して集荷します。問い合わせ魅力創造室、電話 47-6119、 ファックス 34-9784、 E メールすべて小文字です。 furusato@cito-kone.lg.jp ニュース149月20日土曜日から26日金曜日まで、動物愛護週間、子どもも大人も一緒に考えよう、私たちと動物。動物は私たちの生活をさまざまな形で豊かにしてくれる、人間にとってかけがえのない存在です。これを踏まえ、人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的として、動物の愛護及び管理に関する法律が定められています。飼い主にはペットの命を預かる責任と社会に対する責任があります。ペットの寿命を考え、飼い主自身が高齢になって病気や入院などで世話ができなくなった時のことも想定し、心構えと準備をしておくことが重要です。防ぎたいペットのトラブル、犬の糞の処理、散歩の時は必ず処理袋を携行し、糞は自宅に持ち帰って処理しましょう。犬の放し飼い、県は動物の愛護及び管理に関する条例で犬の放し飼いを禁止しています。放し飼いは犬を事故の危険にさらすだけでなく、人を襲い怪我をさせる危険性もあります。猫の飼い方、市では環境美化条例で猫の飼い主の責務として、飼い猫は飼い主の敷地内で飼うよう努めるものと定めています。無秩序な繁殖の防止、疾病の感染防止などの観点からも、飼い猫は敷地内で飼うよう努めましょう。動物の遺棄、虐待は犯罪です。愛護動物を殺傷した場合は5年以下の拘禁刑、または500万円以下の罰金。愛護動物を遺棄、虐待した場合は1年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です。犬、猫の引き取りについて、市では引き取りは行っていませんので、ご承知おきください。問い合わせ生活環境課、電話 47-6115、 ファックス 35-3939。 ニュース15、令和7年度一期温水プール水泳教室、 QR コードがあります。幼児小学生抽選、申し込み方法。1、申し込み書を市温水プールに提出、1人1コース。2、当選者は10月1日水曜日までに控え番号の入った教室要項、申し込み時に配布を提出し、参加費を納めてください。受付13時から17時。申し込み期間、9月17日水曜日から24日水曜日、13時から17時まで。22日月曜日は休館日。抽選、9月26日金曜日14時に公開抽選を行います。抽選結果は16時以降に温水プールホームページまたは電話で結果を確認できます。電話での問い合わせは一時的に混雑します。成人シルバーアクアビクス先着。申し込み方法、申し込み書を市温水プールに提出し、参加費を納めてください。 市内に在住または在勤優先です。定員に満たない場合は9月9日火曜日から14日日曜日に市外の人を受付します。申し込み期間9月2日火曜日から7日日曜日13時から17時まで。注意事項、参加費の支払いはお釣りのないようにしてください。クロールで25メートル以上泳げる幼児小学生は申し込みできません。スイミングキャップを着用してください。幼児小学生は名前を記入。幼児小学生は更衣室の混雑を避けるため水着着用で来館し、利用後の行為は速やかに済ませて退館してください。教室名、内容、開催日時、回数、対象、定員、参加費の順です。幼児、初心者クラス、水に慣れ親しむ。水曜コース、11月5日から12月24日。金曜コース、11月7日から12月26日、16時から17時、全8回。市内、幼保、保育園児、年長組、各コース40人、参加費は5000円です。小学生、初心者クラス、水に慣れさせ、基礎的な技能を高める。水曜コース、11月5日から12月24日、金曜コース、11月7日から12月26日、17時15分から18時15分まで、全8回。木曜コース、11月6日から12月25日、17時から18時、全8回。市内小学生、各コース50人、参加費5000円。成人、初心者から上級者クラス、健康・体力づくりを目的に、技術的な水泳技能を高める。背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、足ひでやパドルなどを取り入れ、技術的な指導を行います。木曜コース、11月6日から12月25日、13時から14時、全8回。18歳以上、高校生を除く40人、参加費6700円。シルバー、初心者クラス、健康を目的に基礎的な水泳技能を高める。初心者を対象に、クロール25メートル達成を目標にする。水曜コース11月5日から12月24日13時から14時全8回。60歳以上50人、参加費5000円。アクアビクス、軽快な音楽に合わせて水中でシェイプアップ。木曜コース11月6日から12月25日15時から16時、全8回、18歳以上、高校生を除く、40人、参加費6800円、問い合わせ、市温水プール、電話 35-0454、ファックス 35-0088。
ニュース16、令和7年度優良工事表彰おめでとうございます。令和7年度優良工事表彰を行いました。市が発注した建設工事の施工にあたり、特に優良な成績で完了させた事業者を表彰する制度で、今年度は対象工事75件のうちから4社が選ばれました。1、受賞工事への思いや、2、建設業の魅力について各社にインタビューをしました。株式会社東海エコン、鬼崎中学校屋内運動場長寿命化改良工事、常滑中学校南館長寿命化改良工事。1、受賞を聞いたとき、日々の努力が報われたかなと思いました。対象工事は学校の大規模改修であったので、生徒さんへの配慮を第一に考えて進めました。2、 建設業の魅力は毎日の努力の積み重ねが結果として形に現れていくことです。日々自分たちの仕事は社会に必ず貢献していると確信し取り組んでいます。建設業を目指す方へはこの町で、そしてみんなで一緒に町づくりを進めていこうと伝えたいです。有限会社小家設備、重要給水施設排水管敷設工事、令和6年1月、新会長地内。1、光栄な賞をいただき、大変嬉しく思いました。対象工事では、車両や人の通行が非常に多くなる時間帯があり、安全に施工するための配慮を常に考えていました。また、近隣の方に極力迷惑をかけないよう、工程調整を心がけました。2、建設業は社会インフラに関わる生活の質を向上させるやりがいがある仕事です。これから建設業を目指す方には、ライフラインに携わる必要不可欠な仕事として、責任感と誇りを持って頑張ってほしいです。山本水道株式会社、中央排水区排水本支管敷設工事、令和6年1月、鹿島台、あざ、椎田、奥、垂水、あざ、中坪地内。1、この制度が始まってから受賞を目指して臨んできました。対象工事では、施工前よりきれいだと思っていただけるように、道路の清掃や除草などの美化に心を込めて努めました。2、建設業の魅力は、例えば蛇口をひねると水が出るといった当たり前の日常を作っていることです。ライフラインに関わる仕事で楽なことはありませんが、真面目に熱く取り組むことで自分の足跡が必ずついてきます。建設業イコール感謝、イコール奇跡だと思います。有限会社早川ポンプ店、側溝敷設替えに伴う排水管敷設替え工事、令和6年1月、北潮見坂地内。1、受賞を聞いて大変光栄に思いました。対象工事は生活道路での工事であるため、近隣の方への支障が最小限になるよう、また事故や危険がないように安全確保を心がけました。2、建設業とは、直す、壊して作る、一から作るものだと思います。手がけたものが残っていく喜びや達成感、社会への貢献は、大きな魅力です。辛そうだと思われがちですが、やってみると自分の中の何かにマッチするものがあると思います。問い合わせは財政課、電話 47-6103、 ファックス 35-4567 です。